だからこそここで神様がその民の中に燃える蛇を送られたというのは、もうそれだったら食べないでいいと、そういう神様の怒りではなく、なあどうしてその自分の心の中の思いばかりにこだわって人を愛するっていうことをなかなか失っているんだ、まあ、半ば強制的に神様を見上げるようにするため蛇を送られた。そうして悔い改めに導こう。あくまでも神様はイスラエルの神として、お前たち知らないと言って背を向けられるのでなく、とことんその破綻した関係を回復するために神様はその問題に向き合ってくださった。そして蛇が怒られて、まあ、多くの者が死んでいく。その中でようやく民は祈ってください、私たちは罪を犯しましたと、自分の罪を、まあ、認めたといっても、まあ、半ば強制的なところもあるだろうなと思います。というのもその祈ってください、まあ、こうなんですね。7節、私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました、どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。本当は蛇を取り去るだけでは元に戻るだけです。多分神様祈りを聞いてくださった、しばらくはあんな逆らってはいけないなと思っても、実は何にも変わってないんですね。蛇が一時的にやってきて、いやこれは私たちが逆らったからだと思っても、それが取り去られただけでイスラエルは何にも変わってない。そうしたらしばらくするとまたなんでこんなもん元に戻ると。だから分かってるようで分かってないんで、イスラエル目の前の危機がある、これ何とかしてください、実はまだやっぱり自分の思い通りになってほしいっていうのがものすごく出てるわけです。私たちもこういう表面的な祈り、神様との表面的な交わりだけしかしていないのではなかろうか。自分の内面もう奥底まで見つめてくださって、それを取り除いてご自分の住まいとしようとする、そのために十字架にかかってくださった神様の愛、そうではない、表面的な自分の目に見えるそのこの問題、愛せないという一つをとっても、どうしても私は人の気持ちがわからないからとある程度のところまでは入り込んでいても、だから人の気持ちがわかるようにと祈って、じゃあ人の気持ちがわかったら愛せるようになるのか、そもそも本当に人の気持ちなんかわかるものなのか、もっともっと奥底に根本的に私たちはどうにもならない自分というものを、イスラエルが何人もバタバタバタバタ蛇に噛まれて死んでいく、次自分だったらどうしよう、もう切羽詰まって、しかも自分ではどうすることもできないという中にあっても、なお蛇を取り去ってください、神様に命令するかのような祈りを願う、こうしてください、ああしてください、この惨めな食べ物に飽き飽きしているという、その願いと何が違うんだ、分かってない、根っこから問題だという、そのところになかなか気づけない私ではなかろうか。そしてまたその根本的な問題があると気づいたところで、あ本当私たち本面的な、もうどこまで行っても自分の全てを清めてくださいとはならない、神様と思ったところで、じゃあその全てを明け渡して この心の真ん中、あなたの御心だけに乱してくださいとできる自分たちなんだろうか。パウロは次のように語っています。ローマ人への手紙の7章18節から20節です。新約聖書の308ページ。ローマ人への手紙の7章18節から20節。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。パウロは過去形で記していません。昔の私はこうでしたではないんです。今自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないということを知っています。したいと願う善を行えないで、したくない悪を行っています。でパウロは、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくださるでしょうか、もうキリストしかない、私ではない。もう表面的なところしか祈ることができず、もう自分の奥底に罪しかない、分かっていても、じゃあそれをどうすることができるかというと、どうすることもできない、ただ何とかしてくださいと、とにかく自分の悩みのこれを何とかしてください、そうしかできない。その私たちに神様は憐れんで語りかけてくださいます。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ、噛まれた者は皆それを仰ぎぬが生きる。自分の心の奥底を覗き込んでも、もうそれは深淵でどうすることもできない、そのような私たちに仰ぎ見れば生きる、神様は言われます。噛まれたら終わりだ、だから噛まれないようにと、そう祈ったイスラエルたちに対して、いや、噛まれたものを生きると、なぜと思います。しかも、燃える蛇、見上げる燃える蛇、何の力があるんですか。どこまでも自分の思いを優先し、こうならなければいけないと、もう自分の思いを全く明け渡すこともできないような、そんな私たちに仰ぎ見なさい、もうあなた方どうしてとかどうすればとか、そんな状況じゃないでしょう、ただ私を信じなさい、私がそう言えばそうなる、私はこうして突然話変わりますけど、マイクを使って話をしています。理屈はあるんだと思います。このマイクの線がずっと下のコネクターに刺さって、でそれがまあ見えないところで、あっちの今高橋義兄弟がおられる音響のところまでつながって、義兄弟、まあ、こっちもスイッチあります、こっちスイッチ入れて、義兄弟もスイッチ入れてボリューム上げたら、まあ、そのスピーカーにもつながってますので、スピーカーから声が聞こえる。 ということなんですが、でももうちょっと考えたら、なんでこの語ったこの言葉がずっとその、まあ、信号になるわけですよね。これですと、どうやって変換してんの。しかもそんだけ長い線があったらちょっとぐらい遅れませんか、まあ、ちょっと遅れてるんだと思うんです。 0.0 何秒か知りませんがと、今私知りませんがと言いました。私も分かってないわけです。なんで